桂田明のおはよう市原。
今舞い降りて風は君に歌う。今舞い降りて君の風となろう。
はい、どうもおはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
まあ朝からなんですけど、
うん、
あの北さんがゲストに来てくれた時っていうのは、うん、1回は必ずエッチな話しなきゃいけない、うん、ま
あ、
決めたわけじゃないんだけど、うん、なんかそういう流れだった、うん、
じゃないと納得しないからね、
この、あのすいません、はい、聞いてる皆さん、今週も朝っぱだからエッチな話します。
あ、朝なのによろしいんですか
もうね、もうずっと来てて今日一番元気だね。
ねえ、もう満面の笑みで、
ね、でどんなことするかと言いますと、うん、まあ、北さんはね、大変にこの風俗がお好きだと、
うん、
まあね、いろいろありますね風俗と言いますと、うん、それこそ伝統的なものですと、ソープランドが、
はいはい、
あるいはファッションヘルス、はいはい、ホテヘルダー、デリヘルダー、
はいはい、
最近だと、まあね、語弊があるかもしれませんが、パパ活も一種のこれ、そういった行為ですよ。ただね、これ誤解しないでいただきたい、
はい、
なんかこうパパ活って言うと女が悪いみたいな、なんかそういうふうになんかすぐ切れる人いるんですが、
うん、
昔立川談志師匠はえらいこと言ってたよ、
うん、
立川談志師匠、
うん、
当時ね、援助交際って言葉があった、
うん、
で女子高生だ女子大生が体を売るけしからんと、
うん、
ところが談志師匠はそれに対してね、いや違うと、
うん、
お前らそうじゃない、売春婦が金稼いで女子高とか女子大行ってると思えば勤労してるってことじゃないかっつって、
うん、
偉いと思ったね、
うんうん、
俺生まれて初めて男子師匠尊敬した
よ
さすが、うん、男子師匠、
うん、要はね、己の快楽のためとかね、そういうんじゃなくて、うん、生活のために売春やってるんだったら、それは誰も文句言えないじゃないかと、
うんうん
うん、ね、まあ昔はね
バイトみてえなもんだ、
うん、そういった性に寛容だったのが日本人なんですが、最近はどうも息苦しいと、
いかんよ、
うん、でそこで、まあ、そういった閉塞感を打ち破るためにも、うん、じゃあ日本人というのはどんな性風俗産業の歴史を持っているのか、
うん、
私歴史オタですから調べてまいりました。
お
、ただこれね、まあ、あまりにも歴史が長いんで、
はい、
一周じゃ収まりません。
お
だから また今度ね、北さんが来た時に続きやると思います、
はい、
今日はまあ古代から、
はい、古代、
うん、古代日本から、
はい、
行けるとこまで行きますんで、
はい、
行けるとこまで行きますよ、
はい、はい、行きましょう、
はい、
もう行っちゃうの、はい、行っていいですか
でね、まあ行く前に、リクエスト曲今回ですね、私のチョイスでございます、昭和54年1979年、バンバヒロミさん、皆さんご存知ですね、
うん、
僕らがねちょうどコロコロっていうのは本当にラジオのパーソナリティで大変な人気があってね、うん、
はい、
で結構ねこの人もエロい人ですね、
うん、
さあそのバンバヒロミさんの代表曲でもあります幸子、こちらをお聴きいただきましょう。
幸せを数えたら片手にさ、
桂田明のおはよう市原。この番組は
タパスアットデリ
ー、そばグルメ北駒、今筒商店、
鉄板焼き空海、
以上の提供でお送りいたします。
いくら心が綺麗でも醜いアヒルの
おいぶんおいぶん、てへんだい
なんだ蜂、朝っぱらから想像し、
いえね、飯ヶ丘八幡様の近くにオレンジの妙な店が出来上がったじゃねえですかい。
ああ、セブンイレブンの向かいの新しくなった店か。
そうなんですよ、あそこにね自動販売機ってのができたんですよ。
もっと詳しく話しやがれ。
いや、ここだけの話ですがね、ドヒエモンっていう24時間他では買えない惣菜や弁当、うんと売ってるらしいんですよ。まあ例えば市原国風プレミアム商品の豚うま味噌焼きや、大変お得な切り落とし、全国各地からうまいものをセレクトした食品や、なんとスイーツを特価引換え販売するそうですよ。おっと、そうそう、買った 時に当たりが出たら、うもも言わさずおまけまでついてきやがるそうですよ。
おお、そりゃ大変だ。ハチ、自慢の投げ銭で今すぐ買いに行こうじゃねえか。
親分、今の世の中はね、銭だけじゃなくちゃんと電子マネーでも買えるんですよ。これだから神田神保町お江戸生まれの人遅れてんね。
手半でベラボメペイ
エデ。
今話題の冷凍食品自動販売機ドヒエモンが石原タパスについに登場。お湯で温めれば出来たてのお味が楽しめます。八幡塾から市ヶ丘八幡宮そば、セブンイレブン向かいのド派手なオレンジ色の壁が目印です。 ZOZO マリンスタジアム、市原サービスエリア、各種イベント、市原国府プレミアム商品で一番人気の豚うま味噌焼き、豚塩麹焼き、新商品、低温調理で柔らかく仕上げた厚切りチャーシュー、数量限定で大変お得な味塩、豚の切り落としなどを販売。ご飯のお供、お酒のおつまみに最適です。お弁当や季節限定商品、有名スイーツも続々登場。24時間買えるタパスだけのオリジナルメニューをぜひお楽しみください。
タパス&デリ
ー、ドヒーモン。
お米のことなら今津商店、村から町へのパイプ役、山形、富山、長野など各産地のお米を取り揃えております。農薬5割減の特別栽培米、鳥海高原ヨーグルトも大好評。お問い合わせは 21-0618 番、市原市役所そば今津商店です。
手打ちそばがうまい、安い、盛りがいい、特製焼きプリンケーキも絶品だね。詳しくはホームページ市原北駒で検索。お問い合わせは 74-0059 番、市原うまいもの会加盟店、そばグルメ北駒。
まあバックの音楽はいつも通りなんですが、うん、内容は違います。はい、まあ昔からね、ああいった性風俗売春ですね、要はね、
はい、
これはもう世界を見ても、まあ、最古の職業じゃないかと言われてますね、うん、その女性がね、食い物を得るために、うん、それで体を売るっていうのは、まあ、これは当然昔からありました、うん、さあ、ただそういったような時代からある程度文化的に少し進歩した時代のお話でございます、はい、その昔巫女さん、
うん、巫女さん、
これがね、巫女さんが実は売春してたっていうのは有名な話ですよね、
はい。
でこれは仏教が入る前なので、うん、そうですね、それこそ聖徳太子の前の時代と考えてください、うん、それこそ卑弥呼とかあの辺の時代じゃないですかね、うんうん、相当古いですが、
古墳時代とかその、
そうですね、そのぐらいの時代だと考えてください、うんうん、巫女さんというのは神様の言葉を伝えるという役目があります、うん、はい、で神下ろしって言ってね、うん、要はまあ一種のね、昔ありましたね、なんかこう乗り移って、うんうん、こんなん出ましたとか、あれを大真面目にやってた人です、
はい、
で当時というのは今と違ってかなり信心深い人が多いので、
はい、
その神様が乗り移った巫女さんと一発やると、うん、自分も神様の力を得ることができると、うん、なんでそういう発想だったのか分かんないんだけども、うんうんうん、ね、そういうことなんですよ、
はい、
だからその巫女さんとやる でそのただやるんじゃあれなんで、うん、まあいくらか出すわけじゃないですか、うん、それがまあ売春の始まりかなと日本におけるね、でそういったような、巫女さんイコール、まあ、まあ今の巫女さんアルバイトですけど、はい、まあ、巫女さんイコール体を売るという、うん、これ逆のケースもありました。
え、何、
神主さんが、
はい、
乗り移って、はい、それで女の人とやるというケースもあったわけでございます。
あ、そうですか、
女の人が来るわけだ。
そう
で、お金払うんだ。
そうです。
そ、若いからなんかラッキーですね。若いからラッキーですよね、男性の方は、ね、
そうですね。
そっか、客は選べねえから、ね、もしかしたらバサみたいなの来るわけだ、ね、
ババアが
刺激が欲しいぞ、
やってくんねえよとかって来たらどうする。
うわー、
できねえじ
ゃん。行きます、
行けるか、
グルメですからね、僕は。
なんでその神様とつながるというね、そういった目的、もちろん自分の快楽という目的もありましたけども、つながることっていうね、そういうのが大事だったという側面があるわけでございます。だからセックスイコール、まあ、ある種この神聖なものであると、まあそのようにお考えいただければ良いんじゃないでしょうか。ただ避妊とか何もない時代でしょ。できちゃうことあるわけですよ、うんうん、どうしたと思います。
え、
子供できちゃった、巫女さんね、やりまくって、うん、本当エロ漫画じゃないけど、うん、できちゃうさあどうする、できちゃったら。
まさに神の子。
そうですよね、神の子ですよね。
どうする、それ
巫女さんが引き取る。
いや、これはですね、うん、マスターがね、多分何にも考えてないんだけど、うん、正解言い当てたんですよ、うん、不特定多数の男性と交わってできて生まれた子供は、うん、神の子と呼ばれたんですよ。まさにメッシなんですよ。神の子メッシですよ。メッシ聞いたら怒るけど、ね、非常に大事にされたそうです。
あ、その村の中で、村集落の中で、
そう、集落の中で、ね、神の子として、うん、で子供いない夫婦とかいるじゃないですか、はい、うん、そういったところからぜひくださいと、
神の子
そう、あの要は、うん、ね、母親は分かってるけど、はい、種が分からないわけですよ、う
ん、でも隣のおじさんによく言ってたりとかするわけだな。
ちょっとしたらこいつかもしれないわけですよ。でも神の子だと、はい、結構喜んでね、なんか養子に出されたそうですよ。
まあそれでもまた金になりそうだよね、うん、そういうところもね、うん、
であとはですね、これもやっぱり不思議ですね、うん、そういった売春とか関係なしに、はい、もともと一生懸命やってんだけど、はい、妊活してるけど子供できない夫婦じゃないですか、はい、そうすると奥さんに問題がある場合は、うん、亭主が巫女さん相手に一生懸命やって代わりに産んでもらうケースがあったそうです。
代理、
代理、
代理妻、母、
でも神様と関係ある人ですから浮気じゃないんですよ、これは。いいでしょ。
いいですね、巫女さん大変だ なんか。
あと逆のケースもありました。え、夫婦で亭主に問題がある場合、神主さんにやってもらったそうです。
なるほど、
神主さんになりたいでしょ。
なりたいですね、神主さん。
いや、亭主はそれ指加えて見てるのかな。
だから亭主にしてみると、いや、僕の代わりに神様がやってくれてるんだと、何の問題もないですよ。今だったら終わりですね。
そうですね。あ、俺ね、神社開こうかな。
それがですね、古代です。もう仏教がね、入ってくる前ですね、だから割とおおらかだったってことですよね、
うん、まあ日本はそうだっていうもんね、うんうん、
ただこれがちょっと事情が変わってくるのが聖徳太子のせいです、うんうん、仏教が伝来してからです、うん、ちょっと堅苦しくなってくるんですね、まあ、まずね、どうだったかと言いますと、まあ巫女さん、要するに仏教と神道違うじゃないですか、うんうん、だから巫女さんが春を売るというのが廃れるんですよ、うん、だから巫女フェチの人は残念です、
うんうん、
ここでご退場になるんですよ、うんうん、その代わりその売春を専門にやる人が出てくるんですよ、うん、プロの売春婦、コールガールが出てくるんですよ、
うんうん、聖徳さん来ることによって、
そう、要は仏教を 信じなさいっていう、うん、まあ、宗教を押し付けるわけですよ、
はい、
ね、聖徳太子偉い人だってみんな言ってるけども、うん、そういう意味ではちょっと傲慢な人じゃないですか、
うん
うんうん、でそうやってその巫女さんとか、あと神主さんが体をね、使うっていうのがなくなっちゃうわけですよ、
うん、
当然信徒も廃れるわけですから、うん、まあその代わりその専門 あの売春婦が、うん、これ言ってまして、うん、まあ日本全国をね、旅して歩くんですよ、
うんうん、
ね、 で、このいった人たちのことをなんて呼んだかというと、遊行女婦というんですよ。
遊行女婦、
遊ぶという字、行くという字、女という字で婦人の婦ですよね、それで遊行女婦というのかな、それとね、もう一つ、仏教が伝わったことによって、実はこの頃からちょっと盗作した性も入ってくるようになったんですよ。
盗作した性、
いわゆるノーマルじゃないアブノーマルな性が入ってくる。アブノーマル
な性、空海さんみたいな、
まあね、これはちょっとね、
アクロバット
系統、事細かにご説明いたします、ね、さあ、その仏教が日本に入って広まるね、きっかけの一つに遣唐使遣隋使ってのがありますね、当時中国で何が流行ってたか、ボーイズラブが大流行してたんだそうです。中国っていうのは、当時世界の最先進国ですよ、日本よりもう何百年も文化が進んだわけですよ、だからそっちの方の遊びも、もう女とはあれもやったこれもやった、あんなことこんなとこし尽くしたわけですよ、
あとはチャンバラのみみたいな、
なるじゃないですか、男子師匠も言ってたよ、男と最後はやったと、気持ちよくなかったと、
男子師匠
でそれが流行ってたわけですよ、でそこへね、当然遣隋使遣唐使といったら、当時の日本の超エリートですよ、そういった人たちが中国行ってハマっちゃったんですね。だ今でいうとそれこそ東大卒の官僚だとか、政治家の2世だ3世だ、でそれこそ日本を動かすような超エリートが、中国行ってハマっちゃったんですね。
政治上の最先端はこれだみたいな。
そうで、だってあの当時ってのは中国のやることは何でも最新流行なんですよ、で中国がほぼが OK だったら俺たちも OK だみたいな、
これが今のトレンドだみたいな。
そうね、そのね、竿と竿を合わせるのがトレンドだと、
チャンバラし合うのが
そう、
え、男の味知らないのダッサ
ってなっちゃうんですよ。そうなんですよ、そういうことなんですよ、で特に受けたのが、寺の坊主だす、なぜかというと、いわゆる女人禁制じゃないですか、ただやっぱり男ですよ、どうやったって、
悶々と
そうするし、性のリビドを解放したいんですよ、ところが中国ではそういうことによって性の解放してる、さすが中国だと、
それは知らなかった ね、
これぞ仏の道である。まあ寺の人間聞いたら激怒するだろうけど、これぞ誠の観音様であるみたいな感じで、まあそう言って中国でハマった人が日本に帰ってくるわけですよ、留学して、で帰ってきた人が、いや中国でこういうね仏教がとかじゃないんですよ、中国ではこういう遊びがあるんだよってんで、あっという間に日本中の寺に広まったそうです。
そうですか。あっという間にボーイズ B が
広まっちゃったんですよ、 BL が、
だって4人禁制だから、もうしょうがない、
すごいな。
じゃあ可愛い小僧さんとかなんか、
いやもうたまったもんじゃないですよ、たまったもんじゃないですよ、もうイケメンとかね、本当にもうね、腐女子がね、もう見たら鼻血がもうブーみたいなね、そんな世界ですよね、もうバラバラしい世界ですよ。
そうですか、素晴らしいですね。
で特にそこからですよ、もう奈良平安時代となると、まあね、都というのはとにかく平和なところですよ、まあ本当に、まあ、こういう例えかどうか分かんないけど、もうソドムとゴモラのような町になるんですよ。本当に、もう大敗と欲望と、もうね、本当にそういう町なんですよ、じゃあそういったような町で、もう何が起きたかは、コマーシャルなと思
って、聞きたいですね。
いらっしゃい、豚の店焼きはいかがですか。
おっちゃん、豚は甘味焼き一本焼いてくれよ。
坊にはこのこだわりの味はまだ理解できねえだろうな。
はぁ、他店には決して真似できない自家製うま味噌にじっくり漬け込んで熟成させた国産ブランド瑞穂のもち豚を双葉備長炭で焼き上げた一品って言ってんだろ。
はい。
お米のことなら今津商店、村から町へのパイプ役。 山形、富山、長野など各産地のお米を取り揃えております。農薬5割減の特別栽培米鳥海高原ヨーグルトも大好評。お問い合わせは 21-0618 番市原市役所そば今津商店です。茂原街道沿いそばグルメ北駒、イノシシを使ったメニューを始めました。中でもイノシシ肉入りそばコロッケはおすすめです。じゃがいもの代わりにそば粉を使いクリーミーな仕上がり。市原 FM を聞いたもしくは当店ホームページを見たという方に裏メニューのそばコロッケそばを780円にてご提供。お問い合わせは 74-0059 番 74-00 ごっくん、そばグルメ北駒です。
千葉のイベントなら空海、毎食心を込めて作っています。 ZOZO マリンスタジアム、福田電子アリーナ、千葉大学のランチに出店中。おいしさたっぷり、コラーゲンたっぷり、牛すじ煮込み、もつ煮込み、温玉牛すじ丼、もつ煮込み丼が大好評。空海は千葉県内各地のイベントにも出店中。白いキッチンカーと横断幕が目印。
社長の北です。皆様ご賞味ください。空海、空海。
さあ続きでございます。さあ平安京と言いますと、これはもうね、当時日本の中心地ですよ、うん、人口が約30万人、もう世界でもその頃はね、あのバグダートに次ぐ、人が住んでたという、世界規模の大都市だったんですね、で、まあ、当然ねそういったところっていうのはあのプロの売春婦が集まるわけでございます、でそういった売春婦だけじゃなくて、まあこういう言い方どうなんでしょうね、もう平安京はフリーセックスの街でした。本当に
素晴らしい、なん
かいやフリーセックスですよ。
もう関心出してでもOK、
でね、その、まあ、もう娯楽がないっていうのもあるんですけど、あとこの頃ね、変な風習が流行ったんですよ。
はいはい、変な風習。
これは特にね、女性なんですけども、雪吊りの男とセックスすると、心身の汚れが落ちると。
はい。心身の汚れ。
まあ、おかしな、まあ、誰が広めたのか知らないんだけど。
いいね。
いいでしょ。まあね、あの頃だから、まあね、衛生状態良くないですよ。まあね、風呂なんかも6人ない、まあ多分ちょっと汚いと思う、汚いと思うんだけども、それこそ雪吊りの男とやることによって、体も綺麗になるし心も綺麗になる、
気持ちさんも綺麗になる。
でも僕はちょっと抵抗あるけど、北さんどうですか？
いや、もう向こうが寄ってくるんだったら好みだったら OK ですよね。
でも風呂とか入ってないよ。
だって自分は入ってねえんだよ。僕はマッサージしますよ、綺麗に。あそこ洗ったり、ねえ、マスター。
なんで俺に聞くんだ
よ。そうですか、いいんですか。
なんで舐めますよ。
なんか、まあ、これ現代の価値観で考えるからなんだろうけど、まあ、当時はね、どうもね、そういうね、不特定多数の男性と、まあ、性を楽しむっていうのが普通だったらしいです、これはあの結婚してる人、結婚してない人含めて、
結婚しててもやっぱやっちゃうんだ。
あのね、これ今と結婚の風習違うんで、あの妻どい婚っていうじゃないですか、要は呼ばいですよ、要はね、夫婦一緒に住むんじゃなくて、あの女の人のとこ行ってやるだけやって、で子供をはらまして、でその女は女たちたちで集まって子供を育てるっていうね。
へ、
いやそれが普通だったんですよ。
そうなんですか。
ただ呼ばいしてやるっていうのはいいんだけども、相手が OK 出さないと、それは死ぬまで童貞になされているわけですよ。気に入られないとね。でやっぱりね、女の人も、まあ、そういうような風習だったら、なるだけ好みの男とやりたいわけじゃないですか。
そうですよね、毎晩ね。
ね、ひょっとしたら神の子を産むかもしれないわけですよ、君たちもね、どっかにいるかもしれない、神の子が。まあとにかくそういう風にねやってたそうでございます、じゃあ、 あのプロの売春婦ですけども、あの呼び方が2通りありました、まずね、昼に営業してる売春婦、これを遊女と呼びました。
遊女、あそこだ、
昼間の売春婦は、でね、夜に出てくるのは、夜に発射すると書いて夜発と言いました。
夜発、
夜発、だからね昼のシフトの人と夜のシフトの人がいたってことですよ、 でまあ昼間の人っていうのはさっきも言ったように息づりに近いものがあって、
はい、
まあまだ貨幣経済が発達してないんで、うん、あのお米もらったり、
はい、大根だとかで、
そう、
うん
うん、要は食い物だとか、うん、あるいはあの布ね、はい、着物を作るね、はい、そういったものをやってたわけですよ、
はい、
で、余発ですけどね、はい、これはちょっと事情がちょっと違ってきます、
はい、
別の呼び方がもう一つありまして、
はい、
これはだいぶ前に平安時代編でやったんですが、白拍子と呼ばれる人たちです。覚えてませんか、
白拍子、
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 ね、これはまあ巫女さんっぽい格好したコスプレ女性ですね。これはね、まあ、あんまりこういうこと言っちゃ失礼なんだけど、某アイドルグループみたいにちゃんと歌も踊りもできるんですよ、うん、で揃いの衣装を着て商売するんですけど、
うん、
じゃあどこで商売するのか、
うんうん、
貴族のうち行ってね、
はい、
夜な夜な宴会開いてるとこが多いんですよ、
はい、
なんで宴会開くかっていうと、うん、今みたいに議会がある社会じゃないでしょ、
うんうん、
まあ昔のヨーロッパもそうですけど、議会がないからそういう政治を動かしている貴族が宴会、要はノミニケーションで政治決めてたんですよ、
うんうん、
で大体宴会って夜じゃないですか、
はい、
えをやって、今日はどこそこの貴族、例えば藤原さんとこで宴会やってますとか、
はいはい、
橘さんとこでやってます、大友さんとこでやってますと、
はい、
そういう情報入るわけじゃないですか、
はい、
そうするとその調べ用紙の集団が勝手に押しかけていくんですよ、
はいはい、
えどうもーみたいな感じでこんばんはみたいな感じで、
コンパニオンみたいな、
そうそうそうそうそうそう、それで別に貴族の方も頼まれてもいないのに、勝手にこの歌歌ったり踊ったりお酌したり、あとはこうセクシーな格好で迫ったりするわけですよ。そうするとなし崩し的に大乱交パーティーですよ。
なるほどね。
で、することした後はね、その貴族のうちからなんか着物持ってったりとか、
はい
ねうん、お金もらったりとか、
はい
ね、髪飾りだとか、はい、宝石だとか、
うん、
そういう風にして生業にしてたわけですよ。で貴族の方も、うん、もう来るの分かってるから、
はい、
ね、例えばこうやって会議してたりしましょう、
うん、
酒飲みながら、
うん、
じゃあちょっと小芝居になるけども、うん、石橋殿、
おー、なんで、
まあまあまあ、ねうん、これからの政治は、
うん、
まあ、こんな感じでやっていこうかと思う。北さん、北殿、はい、よろしいですかな、
はい、いいですよ、はい、これでも
う、まあ、ちょっと終わらせましょうかね。
そうです
ね、
まあ、どうやら、
なんかきっと、
堀越殿、どなたかお見えになったかな、
は
あ、おー、地公よれ、地公よれ
じゃあ、会議はもうこの
辺で、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう、
まださ回るのは早いです
多分そんな感じなんですよ、
うん、
もうそれはもう政治に身は入らんな、
うん、政治には身が入る、
政治の方がね、
ほんまですね、
うん、だからね、その呼ぶ方も来るの分かってる、うん、でその調べ用紙にしたってさ、うん、貧乏人とこなんか行かないわけですよ、
うん
ね、そうやってね、お互いね、持ちつ持たれつの関係になってた、
うん、
これが平安京です。
なるほど、素晴らしい
こんなの日本史の教科書書いてないでしょ。
ないですね、
こんなに日本史で教えたらクレーム来るよ、
うん、
すごいね、懇親会がすごいね、
うん、二次会がすごいね、二次会が、
ね、
二次会がすごいんだよ。俺、平安貴族になりてえよ。
なりたいですね
スーパーコンパニオンです ね、
うん、でね、
しかもさ、白拍子、
うん、
多分ね、そこそこいい女の子だよ。
まあそうだよ ね、
ですよね、
あの昼間の遊女、誰とでもやるようなさ、
女
ね、尻柄女じゃないんだよ、
高級だよ
ね、
ほんと身だとく女子だと思うよ、きっと、
うん
うん、
いいな、
洗練されてる
よ、うん、これが平安京でございます、うんうん、でね、これやっぱり今も言ったように、うん、分かってたから貴族も多めに見てて、
はい、
で後にはもう酒飲むときは女がいないとダメってぐらいになったらしいんですよ、
うんう
ん、だからそうなると、うん、まあ、やるやらない別にしてお酌したりとか、
はい、
釈夫ですよな、要はな、
うんうん、
そういったようにだんだんその売春風から派生していくような形になるわけですよ、
うん、
さあ、それはそれで良かったんですが、
はい、
この貴族の時代が終わりました、
はい、
もう鎌倉時代ですよ、
うん、
武士の時代、
うん、
白拍子たちは失業するんですよ、
うん
ね、今まではさ、貴族がさ、
はい、
いろいろ、ね、なんか車買ってくれたり、
うん
ね、バッグ買ってくれたり、ね、うん、いろいろブランドも買ってくれたけど、
うん、
そういった人たちがもうね、破産しちゃったわけですよ、うん、武士の時代になって、じゃあその後どうなったかなんですが、
うん、
いや、武士とはいえ
やっぱり好きなものやろ
やはりね、このあちらの方もこうね、うん、磨いてるわけでございますよ。こうね、この腰に刺した村雨が
生蔵じゃないの ね、 ね、
生蔵生蔵ですよ。でね、この時代もね、やっぱり宴会には女性がつきものだった、うん、これなんでかっつうと、平安時代の武士っていうのは、まあ、あくまでも貴族のボディーガード SP なんですよ、うんうんうん、ね、要は貴族たちがエッチロッチやってる時に自分たちはこうやってグラサンかけて見てるわけですよ、うんうんうん、それはね、 SP の立場としたらいつか俺もってなるじゃないですか、うんうん、で逆に自分がそういう立場になったから、じゃあ今度俺たちの番だと、うんうん、なったんですよ、うん、でね、またね、やっぱり侍ってのはね、やはりこの少し頭の固いというか、うん、公務員的な気質があったんですね、うん、じゃあさ、彼女たちを管理する組織を作りましょうと、うん、その売春婦専門の役所を作ったんですよ、うん、さあ、これ日本史の教科書には絶対出てきません、うん、なんという役職だったかと言いますと、遊ぶという字、きび、はい、という字、うん、それで別れる、当てる、遊君別党という役所ができたんですよ。
遊君別党、
ええ、でそれに遊んでる人たちを、うん、まあまあまあ管理するということですね、はい、うんうん、日本で初めての国が認めた売春婦です、うん、ええ、これの役所があったんですよ、うん、ええ、ね、今のやね、無理やり当てると売春省とか、うんうん、ソープ長とか、うん、なんかそんな役職なんじゃないですか、
うん、ええ、国営の売春屋、
そういうことですよ、うん、
いいっすね、
うん、そうやって管理するようになったと、うんうん、さあ、その管理することによって、うん、幕府にメリットが生まれたんですね。何だと思いますか。
税金が取れる、
そういうことなんですよ。まあね、例えばその役所でもって、じゃあ、 あの新規募集で100人ね、うん、ちょっと集めましょう、うん、ね、集まるわけですよ、うん、で当然ね、信用できるところにしか出さないわけですよ、うんうん、まあ、もちろん潜りもありましたよ、はい、例えば港で、うん、そういったね、飯盛り女だとか、うん、そういうのもいたけども、うん、この遊君別当は違いますから、はい、お墨付きですよ、
公務員だからな、
そうですよ、公務員だもん、公務で股を開くんですよ、遊君は
ありがた
いありがたい、うん、なんでちゃんとそのまあ諸話代っていうかね、うん、1割とか2割とか、はい、そういったのをね、ちゃんとバックしろよとなるわけですよ、はい、うん、そうすることによって遊君別当というのは、うん、もう安定した収益を上げることができる、はい、このシステムが後の室町時代にまで受け継がれました、でね、室町時代はですね、また役職名が変わりまして、形成の壺れという部署になりました。
形成の壺ね、
城が傾く形成ですね、これがあの、まあ、語源にはなってるんですけども、うん、これ役職が受け継がれて、うん、まあ、さらにね、この管理がね、徹底するのがあるでしょ、はい、うん、うん、なんでしょう、幕府国ですから、はい、やっぱ、いや、出場の怪しい女は入れない、うん、じゃあ病気してる女とはやらせないとか、うん、だからある意味安心して遊ぶわけですよ、うん、客は身元のしっかりしてる、はい、ね、でこの頃になると性が乱れてくるんですね、はい、アブノーマルなものを求めるお客さんが出てきた。で室町時代のこれ歴史に残ってるんですが、はい、初めてまな板ショーが行われました、
はい、人前、皆様の前で、
そうです、
閲覧しちゃうわけ
です、閲覧するんですよ、はい、これ記録に残ってまして、はい、まあ、いわゆる形成のつぼれの役所の記録ってことは、はい、今で言うとそれが国会議員だとか、はい、ね、大物官僚、上級国民ですよ、はい、上級国民の中で、はい、まな板ショーが見たいと、はい、そういう人がいたんですね、
貴族はいいですね、
あとですね、やっぱり変態もいました、
はい、はい、
ね、うん、住官商、
縦貫ですか、
ええ、あの犬とやるっていう、
そう、素晴らしい
これは AV でしか見たことないでしょ、
はい、
記録に残ってまして、はい、要はその犬と女がやると、
はい、はい、
これが結構人気あったそうです。
おー、素晴らしい
だからその辺から野良犬かなんかこう捕まえてきてってやってんじゃないですか、
すごいですね、
形成の壺根の役所の記録に残ってますんで、うん、興味のある方は調べてください、
ね、いやすごい、生で見たいな、
ええ
生で見たいですね、
じゃあ室町時代行ってください、ね、だからこの頃から日本人変態なんですよ。
うん、ね、自信持って僕はド変態と言いますね。
そうですね。で、まあそういったような流れがありまして、うん、まあ室町も終わりになってきますと戦乱の世の中ですよ、
はい、
ただこういったね、姓を扱う仕事というのは決して衰えることはなく、うん、豊臣秀吉が、はい、天下を統一いたしました、
はい
はい、さあ秀吉、
はい、
真っ先に手掛けたことは、有利を作ることでございます。遊ぶ里とか言
って、遊郭だ、
日本で第一号の遊郭を大阪と京都に作りました。
秀ちゃんやった
素晴らしい、
うん、
よくね遊郭って言うとさ、はいね、時代劇見てると吉原だけど、うん、違います、京都と大阪です、
うん、
秀吉は真っ先に作ったんです、うん、
自分のお膝元に、
国営です、
うん、
太閤様が経営してるんです。
うわ素晴らしい、
でですね、やっぱ秀吉もね、うん、あの人スケベな人じゃないですか、
うん、
自分の後宮にね、あの女が200人いたって人ですから、
ちゃん
それで、ね、あらゆる性に対応しようということで、
うん、
普通に例えばやる、
うん、
売春宿、
はい、
以外に日本で初めてソープランド作りました、
はい、おー秀ちゃん進んでますね、
当時は単純に風呂屋と呼ばれてます、
はい、
だから、うん、だからなんで今日本にソープランド残ってるかというとそういうことです、
うん、なんか千と千尋のやつもそうだったみたいな、
そういうことです、
ね、あれは神様をちゃんとに接待して
る、はい、女の子
がいっぱいいたじゃん、
思いました。
だから要はね、遊女ですよ、
うん
うん、主人公のあのお姉ちゃんも
やられるわけ、
これから先はね、うん、もっと大人になったら
やられるわけ、
なるほど、
でまあおそらく大阪、うん、あの関東ではね、江戸ではお風呂って言わないで、はい、お湯屋さんって言ってたんですよ、
うん、
これはもう純粋に風呂に入るから、
はい、
で関西は風呂屋って言うんですよ今でもね、
うん、
要はこういうことですよ。
あ、そうですね、
だから風呂行くってのはイコールやりに行くってことなんですよ。
あ、そうですか、結構風呂行ってんでしょ。
いやでもね、大阪の友達に、
うん、
ちょ風呂屋行こうぜって言った時に、うん、向こうはえっていう顔しましたよ、
ね、うん、あ、だから多分室町時代行ってんですよ、
うん、あ、そうですよ ね、
だから今でもさ、うん、ソープ太鼓とかだったりするじゃん、天命
で ありますね、あれある、そういう名前の、
そういうことですよ、うん、であのやっぱり秀吉っていうのはね、
うん、
まあ視野が広いね、
うん、
その頃っていうのはね、鎖国してないから外人もいっぱい来るんですよ、
うん、
で外国人のお客さんも遊べる、うん、場所作ったんですよ。
素晴らしい、
外人専門の
おもてなし、
おもてなしですよ、おもてなしっていうね、これがね、まあ、港町である堺ですとか、
はい、
あるいは長崎、
はい、
ああいったところにその外人でも安心して遊べる、当然ね女の子は言葉も話せると、
うん、
ね、おそらくねこの歴史コーナーってたびたび出てくるね、うんうん、ルイス・フロイスさんなんかも言ってたんじゃないですかね、
常連だろうね、
調査士
ね、そうそうそうそうそう、あれですよね、何でも調べるのが好きだから、
あ、遊びじゃない
ですか、そうそうそう、調査ですからね、
一回じゃなかなか分かんないよな何度も何度も言わないと
分かんない、例えば長崎のあれは店はこうだけど博多はこうだとか、
じゃあパトロールを、
ただある種の場合はその風俗に関しては、うん、あの文章には残さないで脳内に残してた
から何奥さんに怒られるかい、
いやだって特殊だもん、
あ
んまりその報告はしなかったんですかね、
じゃないですかねだって別にそれは報告しなくてもいいことじゃないですか、
ライフワークか、
そういうことですね、ただねその代わりにデメリットがあったんですよ、
はい、
この外人専門の風俗ができたおかげで、うん、日本に梅毒が入ってくるようになっちゃったんですよ。
あ、あ、大変やないですか
そうなんですよ、まあ、あの頃ね、うん、あの南方仁先生とかいないから、
はい、
ね、ペニシリン作ろうとかね、そういう発想なかったと思う、
う
ん、実際ね、あの結構な人が、うん、梅毒に苦しんだそうです、
はい、
でこの当時の記録調べてみると、うん、梅毒の罹患率、うん、つまり梅毒にかかる確率が 50% だった
と、うん、わーでかいな
2回に1回、
でかいな、
2回やったら1回かかる、
うんうん、
どうですか皆さん方、病気の方は、
うん、
大丈夫ですか、
大丈夫です、
どうですか、 でね、有名なところですと加藤清正さんも、梅毒で、大変苦しんだという、恐ろしいですね。
ね
まあこれがだいたい江戸の前の流れなんですが、補足といたしまして、あくまで今の都市部の話です、じゃあね、日本の大多数を占める農村部では、どういう、ね、ことが行われていたかといいますと、これはもう昔から予売なんですが、さあこの予売に関してね、あなるほどなという、ね、記録が残ってましてね、このまあまあまあどこの村とは言いませんが、あのこういう、ね、言葉が残ってるんですよ。村の娘と御家は若衆のものという。
何ちょっと若衆のものって若
い者、村の娘と御家は若衆のもの、つまり、ね、女の子とか御家さんはみんなの共有財産だったという、
俺が、今日はこの姉ちゃん、昨日はこの姉ちゃんでやったから、
あそれもちゃんと若衆で相談してローテーション作ってたそうです、この子は生理だからダメとか、今日は御家さんは北さん、で、あの今日の処女は石橋さんみたいな、堀越さんは自分でやってなさいみたいな、近世まで割と続いてましたね。さあ、あのね、なんか話が盛り上がってますが、もうやめろと、ですから江戸時代以降はまた今度、はい、ありがとうございました、ご清聴。じゃあマスター、気分を変えるために、曲のご紹介、
はい、それではミュウさんのリクエストでメゾンデで東京シャンディランデブ、どうぞ。
さあ、ここからはですね、スポンサーのご紹介でございます。まずはそばグルメ北駒さん、市原市犬成茂原街道沿い市原うまいもの会加盟店さんです。こちらの方はですね、毎度おなじみ市原ジビエのワイルドポーク、こちらはね、本当好評いただいております。さあ、そして1月のおすすめは牡蠣でございます。牡蠣の天せいろ、牡蠣の天ぷらそば、牡蠣そば、牡蠣のミニ天丼、おそばとセットになっているメニューもございます。このあたりがね、大変ご好評いただいておりますのでね、ぜひお召し上がりください。さらにお店ご来店いただいて、お食事を召し上がっていただいたお客様限定で、桂歌丘のおはよう一夜聞きました、武博文の今日から始める我流人聞きました、タパスアットテリの豚うまみせーキを食べましたと店員さんにお伝えいただきますと、デザートのアイスクリームもしくはプリンケーキ無料でサービスいたします。ただしね、くどいようでございますけども、お食事を召し上がっていただいたお客様となっておりますので、この点はね、ご承知おきください。またですね、この人気メニューのそばコロッケを使いました、そばコロッケそば、こちら裏メニューであります。890円で提供させていただいておりますが、じゃあどうすれば食べることができるか、お店行っておはよう一夜を聞いた、我流人聞いた、マスターの豚うま味噌焼きを食べた、あるいは北駒さんのホームページを見たと、それにおっしゃっていただければ、今申し上げた通り890円でそばコロッケそば、ご提供させていただきます。詳しいことはですね、市原そばグルメ北駒というキーワードで検索していただければ幸いでございます。さあ、営業時間午前11時から午後8時まで、お蕎麦がなくなり次第終了となります。毎週木曜日が定休日、電話番号0436-74-0059 番、74-0055。さあ、続きまして今津商店さんでございます。頑張ろう市原市、全国のお米を販売中です。北海道ゆめピリカ、秋田ジャンゴ米、秋田小町、山形つや姫、タワは生え抜き、富山コシヒカリ、千葉つぶすけと、他にもございます。ご家庭やお店への配達も行っております。コロナ対策も万全ですのでご安心ください。店頭では玄米の量り売り、こちら 100g から受けたまっております。お米以外ですと山形県鳥海山高原ヨーグルト、大好評販売中です。さらに秋田神代お母さん手作りの味いぶりがっこと、こちらね、大変にこの風味が豊かなものでございますのでね、私も大好きです。ぜひご賞味ください。さらに備えあれば憂いなし、6ヶ月安心備蓄米サービス。もともとコロナや天災対策として始まったサービスですが、まあいつでも新鮮なお米が食べられるということで好評いただいておりますので、興味のある方は今津商店さんまで電話で直接お尋ねください。市原市役所そば、電話番号0436-21-0618 番、毎週日曜日が定休日となっております。それでは北さん、お願いいたします。はい、
空海からのお知らせです。 空海は今営業時間、11時半から夜の8時までやっております。美味しさたっぷり、コラーゲンたっぷりの牛すじ煮込み、もつ煮込み、牛すじカレー、牛すじうどん、もつうどんなどを提供しております。もちろんテイクアウトもやっております。で、今年もまたキッチンカーにて、ZOZO マリンスタジアム福田電子アリーナで出店していますので、よろしくお願いします。また出店日なのは Twitter、ホームページ、Instagram、Facebook などで紹介していますので、こちらの方も覗いてみてください。ありがとうございます。
それでは厚生労働省からのお願いです。児童虐待かもと思ったらすぐにお電話をください。3桁ダイヤル189番、189番です。いち早くと覚えてください。あなたの一本の電話で救われる子どもがいます。いち早く知らせて守る子どもの未来、よろしくお願いいたします。はい、続きまして市原市からですね。ゴミの不法投棄、不審な土砂の埋め立てを発見したら通報してください。こちら24時間受付の不法投棄ストップダイヤルは0436245374番、0436245374番となっております。こちらの方は夜間土日も OK ですので、よろしくお願いいたします。みんなで綺麗な市原市を守りましょう。以上です。
はい、ありがとうございました。他に皆さん方何かございますでしょうか。
大丈夫です。
そうですか。
おい、
さあ今日はね、北さんのために、うん、日本風俗史ということで、うん、
あ、素晴らしい。今日また、まあ、勉強になりました。ちなみに師匠、どの時代に行きたいですか。
やっぱり神の子の時代じゃないですか。いや、神主だったらやり放題でしょ。
うん、そうですね、
うん、
まだ梅毒もないしね。
ああ、そうですよね、うん、すごいですね。
まあ、ただね、あの一つ、ね、今回の話公開しないでいただきたいのは、はい、なんか男の妄想みたいな感じでね、はい、男に都合よく、ね、なんかなってんじゃないのかと思いがちですが、うん、ただ最終的に主導権持ってるのは女性でね、うん、女の子が嫌だっつったら、どんなにね男がやらせろっつってもダメだったっていうのは、これはね、補足として申し述べておきます。決して男性上位ではない、うん、それはね、ご承知ください。
下手なことしたら、こうやって他の男の人たちに晒し物になっちゃうもんね。
あ、うん、あ、そういうこと
だ。だってあの 村の呼ばいなんかになると、うん、ルール破ると、これはもう村にいられないから、うん、
ああ、だって共有財産だから、
う
ん、
そうですよね。
てめえ一人のもんじゃねえんだからってことになっちゃうよね、うん、気をつけなさいよ。
そうですよね、
あんなことやこんなこと、
そうそうそうそう、
求めちゃダメよ。
いや、もう想像してしまいますね。
じゃあ北さんはどの時代行きたいですか。
はい、まあどの時代で、まあ、その江戸の方でも、まあ、
江戸はね、かなり梅毒のリスクある。
あ、そっか、うん、でも田舎の方の町をずっと歩いていって試していってみようかな。日本中歩いていって、
あ、日本縦断、
はい、説明しても
日本縦断風俗旅、
うん、
なんか時代劇みたいな。
でもね、神の子じゃと言ってね、私もなんか北京を広めて
北京を広めて、
まあ、特に女性信者を相手に、
相手に
神の子をはらまして死んでよみたいな。
そういうのがいいですね。
なんかそのうち空中浮遊しそうだな。
マスターどの時代行ってみたい。
俺今でいいや。
あ、そう、
うん、だって今の美的感覚があるから、うん、その時代になったらちょっとこれはと思うんじゃない。
どうだろうね、これは、
ね
え、マスターがそういうこと言うからクラクション鳴らされてる。
ブーイングですか。
多分ね、あれはブーイングだよ。
ブーイングですか、
うん、多分あの人たちは室町時代から来た人
ですね。あ、そう、うん、ふざけんじゃねえと、
うん、
やってるとこ見たら横から入ってくるぞって、うん、来んなよって。
あ、そっかそっか。
ね、でね、僕がちょっと気になったのは、うん、まな板ショーだよ。
あ、そうですよね。
あのね、じゃどういうところで見せてたかというと、うんうん、やっぱりお屋敷ですよ。
お屋敷、
うん、で、いわゆる上級国民のお屋敷ですよ。
ろうそくいっぱい周りに焚いて明るくするんだ
ろ
う
ね。
いやらしい、垂らしちゃったりして、
うん、だからそういうのを見て喜ぶっていうのはどういう感覚なんだ。だから多分ね、あの今でも残ってる例えば重要文化財とか国宝とかそういったところのなんか板の間みたいなところでやってた可能性あるわけだよ。
まあね、裸で能を踊りながら。
そうそうそうそう、あるいはいるとやってた可能性があるわけだよ。今じゃさ、重要文化財とかさ、どうする。
それ残ってないですからね。なんかありそうですよね。
なんか死にかなんか残ってた
り。死にか
な、わざわざ残すかね、記録で。
いや でもね、抹消ですかね、うん、そんなが。
でもとりあえず公文書だからよ。
あ、別に隠すようなことじゃないわけです。
まあね、うん
うんうん、あ、ちゃんとにこういうことに金を使ってこういうふうに収益上げたってことがあるんだからな、うんうん、
だから それがなければよっぽど乱れてしまったかもしれない。
まあでもいや乱れてるよ。あ、いや絶対乱れてる。うんうん、まあそのだからこそそのなんだろう、確実なものが欲しかったってなんじゃないですか。だって役所をこしらえた。だってさ、毛利のはいたわけだよ。その港町だとか、あるいは宿場町で本当に飯盛り女郎だとか、そういう言い方あるじゃないですか。あと寺社があるね、門前町だと岡場所っていうわけ。だからこれはもう正式の役所じゃなくて、これはもう寺が管理してるところですよ。うん、岡場所はね、うん、坊主が管理して、はい、まあそこは収益、ほんとクソ坊主だよ、
うん、裸のお経となり
そうなの。どうせ病気があったから何もしやしねえんだよこいつらは、ね、なんでね、あの江戸時代になるともっとこれが細分化してきます。
細分化、
もうよりね、このなんだろうね、それぞれの需要に特化した内容になってきますんで、まあ今度北さんが来ていただいた時に、はいはい、江戸時代編かな。
いやー、いいですね。
あの鬼滅の刃みたいにね、はい、大正遊郭編とかやるかもしれないよ。ぜひ楽しみにしておいてくださいということでございまして、今月もお付き合いいただきありがとうございました。また来月です。さよなら。
どうもでした。
ありがとうございました。
桂と赤のおはよう市原。この番組は
豚塩麹焼きも大変人気なタパスアートデリ、
そばグルメ北駒、今津商店、
鉄板焼き空海、
以上の提供でお送りいたしました。
夢見ていよう、未来はきっと希望にあふれ、君のそばにある、だからずっとずっと
。いらっしゃい。豚のうまみそ焼きはいかがですか。
おっちゃん、豚うまみそ焼き一本焼いてくれよ。
坊にはこの串焼きのこだわりの味はまだ理解できねえだろうな。
はぁ、市原国府プレミアム商品に最高得点で認定され、ふるさと納税の返礼品でも人気でもって、第1回うまいもん選手権で堂々入賞したこと自慢したいの。
はい。
タパスアットデリ。
ねえねえ先輩、今日のランチはどうします。
そうね、空海の丼、これ一択。
いいですね、コラーゲンたっぷりで私も美肌になれるかも。
え、それ以上綺麗になっちゃうの
先輩。
タパスアットデリ、市原市八幡宿発の新名物飯ヶ丘五平餅は神社の五平を模しています。お米は市内燕農園の低農薬米コシヒカリ、つけ味噌には千葉県名産の落花生と香り高いごまをふんだんに使用、丁寧に作られた自家製品です。
かぐわしい米の香りと焼けた味噌の香ばしさが立ってるね。
飯ヶ丘八幡宮のお膝元、飯ヶ丘五平餅、大人気なので売り切れたらごめんなさい。お買い求めは各地イベント会場にて。
タパスアットデリ。
ああ、暇だな。テレビも飽きたし、たまにはラジオでも聞いてみるか。何何？あなたのその行動、もしかしたら周りの人とずれてるかもしれないですよ。武宏文の今日から始める我流人、毎週水曜18時から。
茂原街道沿いそばグルメ北駒、イノシシを使ったメニューを始めました。中でもイノシシ肉入りそばコロッケはおすすめです。じゃがいもの代わりにそば粉を使い、クリーミーな仕上がり。市原 FM を聞いた、もしくは当店ホームページを見たという方に裏メニューのそ そばコロッケそばを780円にてご提供。お問い合わせは 74-0059 番 74-0059 ごっくん。そばグルメ北コマです。